新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の18日月曜日です。今日のニュースいきましょう。中国が5年後までに世界共通デジタル決済ネットワークを構築か。ニューヨーク市警察が暗号資産の取引分析ツールの利用方針を公表。ゴールドマンサックスが暗号資産カストディサービスを近日提供か。グラコネとエンジンが NFT チャリティープロジェクト開始。ビットフライヤーが暗号資産積立購入サービスビットフライヤー簡単積立提供開始。アニモカブランズがバイナンススマートチェーンと戦略的パートナーシップ締結。
一つ目のニュースいきます。中国の国家情報センターが主導するブロックチェーンサービスネットワーク BSN が2021年の開発ロードマップを1月16日に発表したというニュースです。 BSN は1、ユニバーサルデジタル決済ネットワーク UDPN の構築、2、BSN ネットワークの拡大を継続、3、プライベート BSN とエンパワーメントプラットフォームの推進、4、BSN エコシステムの繁栄の4つを掲げております。BSN は複数の国際的な銀行やテクノロジー企業と協力して各国の中央銀行デジタル通貨をベースに5年後までにユニバーサルデジタルペイメントネットワーク UDPN を構築する予定です。実際に UDPN を利用すると銀行、保険、ERP、モバイルアプリケーションなどのあらゆる情報システムが API を介して UDPN のサービスを呼び出すことができ、標準化されたデジタル通貨の送金方法や支払い手続きを実現することができるようになるとのことです。 BSN はより多くのパブリックシティノードを作成し、より多くのフレームワークを統合し、世界中で次々に BSN ポータルを構築することでネットワークを拡大していく予定とのことです。リリースによれば、中国国内のパブリックシティノードは150ノードを予定していて、海外のパブリックシティノードは約50に達して、先進国や比較的に経済成長率の高い発展途上国をカバーする予定とのことです。また BSN は世界の主流なパーミッションとなフレームワークの統合を完了し、グローバルで30のパブリックチェーンフロームワークの統合を完了する予定とのことです。同時に BSN は少なくとも3つの新しいクロスチェーンプロトコルを発表するようです。BSN は中国のデジタル経済と社会統治の中核となる新しいインフラとなるために、2021年に BSN のプライベートネットワークとパブリックネットワークを統合して、さらに多言語対応をしてグローバル展開していく予定です。BSN は国内のクラウドサービス事業者、フレームワーク事業者、ポータル事業者との連携を強化し、中小企業や個人開発者にとって BSN のサービスをより費用対効果が高く、相互運用性の高いものにするために、新たな地域パートナーを見つけ、BSN エコシステムを拡大していく狙いがあるとのことです。補足をします。BSN には中国版とグローバル版が存在しています。中国版はエンタープライズブロックチェーンのみをサポートしていて、現在ハイパーレッチャーファブリックと中国のコンソーシアムチェーンであるフィスコブロックチェーンコンソーシアムが統合されています。一方グローバル版はイーサリアム、イオス、テゾス、ナーボス、ネオ、IRIS ネットを含む多数のパブリックブロックチェーンと統合されています。ちなみにフィスコブロックチェーンコンソーシアムにはテンセントクラウド、アーンスト&ヤング、 IT サービスプロバイダーのフォームスシントロン、インターネットサービスプロバイダーのアンなどが参画しています。 BSN は2020年4月25日にローンチされていて、着実にグローバル統合が進んでおります。続いてのニュースいきます。ニューヨーク市警察 NYPD が暗号資産の取引分析ツールの利用方針をまとめた文書を1月17日に公表したというニュースです。ニューヨーク市警察は、暗号資産分析とはブロックチェーンを介した暗号資産取引に関連する情報の見直しと評価を指すと定義しています。またニューヨーク市警察は、犯罪捜査を進める上で暗号資産取引に関連する情報の検索を自動化するために暗号資産分析ツールを利用していることを明らかにしました。暗号資産分析ツールを使用することで、ニューヨーク市警察が暗号資産取引に関連する情報を収集、保持、処理、または共有することが容易にできるようになったとのことです。また現在ニューヨーク市警察の暗号資産分析ツールは、人工知能、機械学習、顔認識、生体測定技術を使用していないとのことです。 ニューヨーク市警察は暗号資産分析ツールの分析ツールの利用ポリシーやガイドラインを、ニューヨーク市警察の暗号資産分析ツールのポリシーは、個人のプライバシーとこの技術の公共の安全の利点のバランスを取るように努めています。分析ツールはアメリカの憲法、ニューヨーク州憲法、および適用される法廷当局の要件と保護に一貫した方法で使用されなければなりません。暗号資産分析ツールはブロックチェーンやインターネットの他の公にアクセス可能な部分で閲覧可能な暗号資産取引に関連する情報を検索するためにニューヨーク市警の職員によって使用されています。裁判所の承認はニューヨーク市警察が分析ツールを使用するために必要ではありません。この技術はインターネット上で一般に公開されている情報を分析するだけです。分析ツールは監督責任者が適切と考える状況で使用されることがあります。基礎となる事実は、特定の状況で技術を利用するための合法的な法執行の目的を含め、技術の利用に先立ってケースバイケースで考慮されます。また、監視技術法に基づきこの影響及び使用方針の保異は、必要に応じて暗号資産分析ツールの追加的な使用を記述するために作成されます。調査に関連する暗号資産取引情報は、適切なニューヨーク市警のコンピューターまたはケース管理システム内に保存されています。ニューヨーク市警察のコンピューターとケース管理システムに含まれるすべての記録は、プライバシー、機密性、及びニューヨーク市警察のポリシーと適用される連邦州、及び地元の法律と規則に従って普及の制限の対象となります。ニューヨーク市警察のすべてのメンバーは、権限が付与されている公務に関連する合法的な義務の遂行に必要な状況下でのみ、コンピューターとケース管理システムにアクセスしなければなりません。政治活動を含むニューヨーク市警察の調査は、反中協定に従って政治活動を含む調査を行うことができるニューヨーク市警察の唯一の事業体である情報局によって行われます。そして分析ツールの不正使用は、従業員に行政処分及び刑事罰の可能性がありますと綿密に設定しております。さらにこの文章では、暗号資産分析ツールを活用した公務に関わる場合におけるアクセス管理と IT 内部統制に関して詳しく記載されております。補足をします。アメリカの政府関連の暗号資産領域における動きとして、2020年7月3日にアメリカ内国歳入庁が調査パイロットプログラムの一環として、様々な種類の暗号資産取引を追跡するために使用できるツールの可能性についての情報を募集しました。この調査パイロットプログラムは、アメリカ内国歳入庁犯罪捜査部門のパイロットプログラムに関連しています。また2020年7月にアメリカ証券取引委員会がブロックチェーン分析企業のサイファートレースにバイナンスチェーンの取引分析を行う契約を委託する可能性があることを明らかにしています。アメリカ政府の暗号資産分析ツールの活用は、犯罪防止や調査目的として今後増加していくのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手投資銀行ゴールドマンサックスが、暗号資産のカストディサービス提供に向け検討していることを、アメリカブロックチェーンメディアコインデスクが関係者の証言として1月16日報じました。コインデスクの報道によると、ゴールドマンサックスは暗号資産カストディサービスに関する情報提供依頼書 RFI を発行したといいます。ゴールドマンサックスの関係者は、我々は JP モルガンと同様にデジタルカストディを検討する RFI を発行しました。我々はデジタルカストディを幅広く調査し、次のステップを決定していると発言し、またサービス提供開始のタイミングについてはすぐに明らかになるだろうと回答したということです。なお、 JP モルガンは昨年10月に暗号資産カストディサービスに関する情報提供依頼書を発行したと報道がされています。
続いてのニュースいきます。SDGs とブロックチェーンのプラットフォーム、キズナハブを運営する株式会社グラコネとブロックチェーンを用いたエコシステムを開発するシンガポールのエンジン社が、 NFT によるチャリティープロジェクト開始を1月18日に発表したというニュースです。チャリティーの資金は著名人の作品オークションによる販売によって得られる予定で、その資金は生活に苦しむ若年層への食料支援事業に寄付されるとのことです。寄付先は生活に困っている10代をサポートする認定 NPO 法人 DP となっております。プロジェクトの実施の背景としては、著名アーティストや海外セレブリティなどが自身の絵画などのクリエーションを NFT と関連付けて販売し、その売上金をコロナ禍で増加している社会問題の解決に充てるチャリティー活動がアメリカなどで増えていることがリリースに記載されております。認定 NPO 法人 DP の理事長を務める今井則明氏は次のようにコメントしております。認定 NPO 法人 DP は10代の孤立を解決する NPO です。雪先チャットという3000名を超える10代の不登校や高校中退などをした子どもたちや若年層が登録しており、就職の相談や場合によっては食料支援や現金給付など福祉的なサポートもしています。コロナの状況下で所持金が数百円しかもうないと関西圏で一人暮らしの高校生から声も届いています。親からの支援もない子たちは貯蓄もなく、かなり厳しい状況に追い込まれています。 私たちの活動資金は寄付で運営されており、月額寄付をしているサポーターも含め1200名近くいます。 NFT での寄付は初めてですが、仮想通貨には可能性を感じており、今回プロジェクトに参加させていただくのは嬉しいです。本当にありがとうございます。続いてエンジン社 CEO のマキシム・ブラゴフ氏のコメントです。アートのトークン化は高価値アセットの販売およびプロセスの自動化というブロックチェーンのメリットを最大限に引き出すユースケースです。伝統的なアートの場合、販売を完了するまで何年もかかることがありますが、ブロックチェーンを用いればほんの数分で発行から販売まで行います。またマイは日本のブロックチェーン業界においてとてもリスペクトされているクリエイターです。彼女は本プロジェクトを通してアートビジネスをより民主化すると同時に、困難に直面している若者を全力でサポートします。ブロックチェーンの可能性を多くの人に知っていただく素晴らしい機会にもなるでしょう。続いて株式会社グラコネの代表取締役を務める藤本舞氏のコメントです。日本には三方よしという言葉、哲学があります。売り手よし、買い手よし、世間よし。まさしくこの NFT チャリティ企画は三方よしという言葉がぴったりです。アーティストをはじめとする著名人の方々が提供してくださる NFT アート作品をファンの方が購入すると、ファンは作品を手に入れた喜びだけでなく、困っている誰かの役に立つことができます。今まで仮想通貨の寄付活動を行ってきましたが、こちらの NFT チャリティに関しては三方よしの要素に加え、より多くの人も楽しみながら寄付が集まるエンターテインメント要素も交えた仕組みになっています。今回の NFT チャリティのコンセプトに快諾してくださったエンジンチーム、アーティストの方々、はじめ協力者の方々に感謝を申し上げます。新しい経済編集部はグラコネ代表の藤本舞氏へ取材をしました。質問は2つです。一つ目の質問、寄付者は寄付金の使途をどのように確認できるようになるのでしょうか。それに対して藤本氏は、今回に関して寄付者にはクレジットカードの決済で購入していただき、その売上を全額寄付します。絆から認定 NPO 法人 DP に寄付が完了した際、ホームページなどにてご報告いたします。二つ目の質問です。イーサリアムファンデーションとユニセフなど寄付×ブロックチェーンの事例が増えています。今後寄付×ブロックチェーンはどのように世の中に広がっていくとお考えでしょうか。その質問に対して藤本氏は、今回のポイントはチャリティーにエンタメ性を持たせた点だと思います。今後もあらゆるサービスに自然にチャリティー要素を組み込む形でどんどん広がっていくでしょう。現にエンジンさんの他にも3社ほどコラボレーションのお話をいただいています。会社、団体、国の垣根を越えながら、そして自然な形で組みながらチャリティー活動が広がるといいですね。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所を運営する株式会社ビットフライヤーが、暗号資産の積立購入サービスビットフライヤー簡単積立の提供を開始したことを1月18日発表しました。この簡単積立サービスは、ユーザーが選択した暗号資産を一定の頻度と金額で自動で購入できるサービスとなっています。ユーザーは一度の積立の設定を行うと、購入するタイミングに悩むことなく暗号資産を購入できます。これにより購入のタイミングが分散することで価格変動リスクを軽減でき、また少額から投資を始められるため、投資経験の少ない初心者でも利用しやすいサービスとなっています。この簡単積立サービスはスマホアプリビットフライヤーウォレット、iOS、Android 版から利用でき、ビットフライヤーの販売所で取り扱っている全12種類の暗号資産が対象となっています。なお、ウェブ版については今後対応予定ということです。そしてこの簡単積立サービスを利用する際の積立頻度ですが、こちらは毎日1回、毎週1回、毎月2回、こちらは1日と15日、そして毎月1回、こちらから選択が可能ということです。最低積立金額は1円からとなっており、1円単位で積立金額の設定が可能ということです。そして積立手数料は無料となっています。またビットフライヤーは今回の簡単積立サービスのリリースを記念したキャンペーンを実施するということです。このキャンペーンは2月17日23時59分までに簡単積立サービスにて暗号資産の積立を行ったユーザーを対象に抽選で300名に1000円が当たるということです。記事にキャンペーン詳細のリンクを貼っておきますので、気になる方はご参照ください。続いてのニュースいきます。中国香港を拠点とするゲーム開発会社アニモカブランズが、大手暗号資産取引所バイナンスの開発したバイナンススマートチェーンと戦略的パートナーシップを締結したことを1月13日発表しました。このパートナーシップ締結により、バイナンススマートチェーンはアニモカブランズに対し、製品、マーケットフィットおよびブロックチェーン技術の分野でアドバイスを行うといいます。またアニモカブランズは自身の提供するデジタルアセットをバイナンススマートチェーン上に移行するということです。さらに両社はデジタルアセットのトークン化のアプローチやユースケースの検討を行うということです。アニモカブランズの会長で共同創業者のヨットシーフ氏は次のようにコメントをしています。世界で最も影響力のある取引所とパートナーシップを締結でき、当社のプロジェクトをバイナンススマートチェーン上に移行できることになり大変興奮しています。当社では今まさにゲーミングの根幹を大幅に変化しようとしていると考えています。 プレイして収入を得たり、所有権を設定するなど、これまでゲームでは不可能だった機能を実現することで、ゲーマーの力になろうという当社のビジョンを共有するパートナーとコラボレーションでき、当社は深く感謝しています。とコメントしています。補足をします。アニモカブランズはスクウェアエニックスも出資するブロックチェーンを活用したゲームプラットフォームザ・サンドボックスや F1 の正式ライセンスを受けたブロックチェーンゲーム F1 デルタタイムを開発する企業です。またアニモカブランズは同社が提供するゲームタイトルスターガールをブロックチェーン開発企業であるダッパーラボの独自ブロックチェーンフローに移行することも昨年9月22日に発表しています。またバイナンススマートチェーンは大手暗号資産取引所であるバイナンスの第2の独自ブロックチェーンとして昨年9月1日にメインネットをローンチしています。バイナンススマートチェーンは2019年に稼働を開始したバイナンスチェーンとは別のチェーンです。スマートチェーンがバイナンスチェーンと異なる点として、スマートコントラクトやバイナンスの暗号資産 BNB のステーキングに対応していて、主に DeFi などの分散型アプリケーションの構築を目的としています。はい、本日のニュースは以上となります。そして先日、新しいコンテンツを公開させていただいております。ブロックチェーン暗号資産業界を牽引する35人の2021年の展望、こちらを公開させていただいております。まだご覧になっていない方はぜひご覧いただければと思います。そして新しい経済とブロックチェーンメディアコインポストが提携しお届けしている YouTube 番組コネクト、こちらに関しても新しい動画を公開させていただいております。今回のテーマは仮想通貨の選び方です。ビットコイン以外の仮想通貨アルトコイン、今回は数多くあるアルトコインのうちどれを購入すればよいのか、どうやって選べばよいのかなどを徹底解説しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。